社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
眩しい価値が待ってるぜ。ダサい失敗。
毎週木曜日のこの時間は就職転職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名真です。本日もビジネスライターの加藤俊夫先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週ね、いろんな業種業界の話でちょっと全然学生さんとか就職活動の、まあ、就活生ですねの業種職種選びと全然違う角度のお話いただいたので、そこをちょっと深掘りしていきたいなと思っております。はい、で、学生との接点が結構私持ってまして、やはり何々業界を狙ってますとか、公務員ですを志望してますとか、なんかすごくその志望するところが狭くって、
はい、
最終最後までそこに、まあ、しがみついてダメだった方がギリギリまで就職活動を悩まれるっていうことも多いようなんですね。うん、でそもそも、学生さんたちが知ってる業界っていうのは本当にごくわずかで、知らない業態業種の方がめちゃくちゃ多いと思うんですね。うん、例えば私聞いた話でね、ガードレールとかの夜光塗料っていうんですか、はい、蛍光塗料っていうんですか、
はい、
なんか光るあの黄色と黒があったりとかあるじゃない、ああいうあの蛍光塗料なのか、ああいうものを作ってる会社って素晴らしく優秀で、結構全世界のシェアの何パーみたいなのを取っていて、はい、ただ学生からすれば職種で、ああ、あの蛍光塗料きれいに輝いてるから、うん、あの会社入りたいとはならないんですよね。
そうでしょうね。
はい、何か自分の触ってるネット関係だとか、はい、まあ、よく知ってるものに目指してしまう、逆に言うとそこだから競争原理が多く働いてしまう、
はい、
っていう、もうちょっとあの競争原理の働かない素晴らしい会社っていっぱいあるのにななんて、はい、僕はこういう話を結構学生さんにはするんです。
はい、
で例えば隠れた業種でとか、こういう見方をしなさいよみたいな、何かそういったものってございませんかね。
そうですね、今おっしゃられた蛍光塗料の会社っていうのは私もよく知っているんですけれども、
ね、
はい、今日本ではそうではないんですが、アメリカではですね、トランクの中に子どもが閉じ込められる恐れがあるということで、うん、トランクの内側に蛍光塗料を塗るというのは義務付けされられてるんですね。ですからそこでの需要というのがものすごく大きいです。同じように世界でのトップシェアを握っている中小企業というのは実はものすごく日本にはあります。
ですよね。
はい、
はい、
そういったあの企業をですね、狙うというのはなかなかいい狙いじゃないかなと思います。
なるほど。今就活生だとかは、はい、なんとかナビっていうナビサイトで見て、はい、どこどこの地域でなんとか業種ってポッチがついててやると、うん、ガッとこう一斉にですね、
はい、
100エントリーとかってできちゃうんですね。
う
ん、
そうですね。で、
煽るわけです、そのナビサイトの運営会社も、はい、それはやっぱりいっぱいクリックして、
はい、
やっぱりスポンサーっていうか、その出店企業にいっぱいお客さんが、うん、ほら名簿いっぱい集まりましたでしょ、うん、っていうのが仕事なので、うん、やっぱりそのビジネスの行き過ぎのちょっと、まあ、どっちか犠牲者になってるような気配も僕学生さんね感じてまして、
うんうん、
そこはやっぱりなんか優秀な会社っていうのはそんなって失礼だけども、ナビサイトに、うん、登録はあんまりなかったりもしませんか。うん、
そうですね、まあ、ちょっとそれはもう企業さんによって違うんですけれども、ね、はい、まあ、私が知っている、まあ、別の塗料会社、塗装会社ですけれども、うん、ある時にですね、まあ、女性をたくさん活用している職人さんとして、うん、それがテレビで取り上げられた途端にですね、
うん、
会社自体そんなに別に方針とかが変わったわけじゃないのに、翌年ですね、うん、応募者が20、30倍になったというような話がありました。うん、確かにその会社すごくいい会社なんですけれど、あまり知られていなかったんですね。
うん、
それが一度二度そういったテレビで取り上げられることによって、この会社勤めてみたいという人が、まあ、それだけ増えたというのは、それまでその情報が、まあ、知れ渡っていなかった。
うん、
でも本当に調べている学生さんはその会社の存在を知ってて、
うん、
人気が出る前から勤めていたんではないかなと思います。
で実際テレビで取り上げられて、
はい、
20、30倍に、はい、希望者が増えてしまったということに関して、
はい、
その会社は 喜んでるんですか？
あ、もちろん喜んでいます。あの企業っていうのはたくさんやっぱりあの受験してくれることというのはものすごく嬉しいんです。
うん、ということですね。わ、はい、かりました。有名だとか目にするものっていうのは、はい、みんなが目にするので競争原理が激しいってことですよね。
まあ、そういう意味もあの面もありますね。
で、僕の持論、これ私の持論です、はい、で自分で突っ込んで探したものっていうのは周りが知らなかったりすると競争原理が低かったりするので、ちょっと就職活動には有利に働くかもなんて思ったりしております。
はい、
ちょっと曲の後にもこの辺の話を続けていきたいと思います。それでは加藤さん、先ほどね、あのいろいろな業種があって、まあ、中小企業だけども世界のトップシェアを、もうあの占めているという優秀な中小企業もあって、あまり世に名前は知られてないなんていうことで、僕個人的にも興味を持ちまして、まあ、あの学生さんたちも興味持ってると思います。どういう会社、社名は言わなくて結構なので、どのようなものを扱ってたりする会社かっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、多いのは日本はやっぱりものづくりの会社ですから、はい、その国ですから、はい、部品系ですね。
部品系、
例えば自動車部品とか、特定の部品とかネジだとかですね、うん、その分野で世界一とか、いう企業が多いですね。
うん、
あとあの製品ではですね、例えばミシンなんかでもですね、刺繍用のミシンとかちょっとあの専門的なものがあるんですね。そういった、はい、専門的な分野では世界で、ナンバーワンという会社はあります。
刺繍用のミシンというのがあるんですか。
はい、
刺繍の需要は絶対落ちることないですよね。
そうですね。で、日本よりも海外の方がやっぱり刺繍需要というのは多いんですよ。はい、
なるほど。はい、あ、ちょっと意外ですね。なんか着物だとか和服だとか、なんか刺繍とかそっち系なんて、外国の方が多いと、需要が、でそこにも日本製のミシンが輸出されてるわけですか。
そうです。まあ、ミシンだけではなくて技術ですね。
技術を、
はい、その技術込みの機械ということですね。
そういうことですね。はい、学生さんがだからミシンなんてもう誰もやってないよ日本ではって思っちゃうと思うんですね。はい、僕も思ってました。だけど海外ではミシンの需要がめちゃくちゃ強くて、そこで技術的なものを輸出していると。
まあ昔に比べるともちろんあのミシンというのは、縮小してるんですけれども、はい、強い会社が、まあまあ、今までその20社あったのが2社ぐらいに縮小されたけれども、その2社がのうち1社だというような会社 が、まあ、日本にはいくつかあるということです。
あともう一つ2つ教えてください。はい、他何かございますか。
まあ、あとスポーツ関連とかでですね、あの特定のものってありますよね。
はい、
例えば有名なのはですね、あの砲丸投げの砲丸を作っている会社、うん、それ世界、ほぼその会社しかなかったんじゃなかったですかね。
あ、砲丸がシェアナンバーはすごいですね。単なる鉄の塊としか思ってないんで、あんなの型で作ってポンとやればできるんじゃないので、違うんですね。
違うみたいですね。私もよく分かりませんけれども。
あ、じゃあこれあの放送聞いた方、ぜひ砲丸のメーカー調べてみて、どのように鉄の塊がシェアをトップを占めてるかと調べながら、そこの社長さんの検索をしてみてもいいのかなと思います。それでは今週の社会人大学語録、あなたが社長だったら、あなたを社員として採用したいと思うだろうか。ツイッターやフェイスブックで社会人大学語録を配信していきます。社会人大学就活応援課をフォローお願いします。社会人大学就活応援課では皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。社会人の社は SYA です。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。